平成29年度、決算の審議のスケジュール。決算審議の流れは次の通りです。まず、本会議です。首長から、平成29年度、決算議案の上程、説明。決算調査特別委員会を設置。決算調査特別委員を選任します。特別委員は、議長、議会、選出監査委員を除く、すべての議員を選任、26人。次に、決算調査特別委員会です。正副委員長の選任、4分科会へ分担送付。4つの分科会で姿勢の各分野を、専門的に審査、1日、1分科会。分科会は、総務企画分科会。環境福祉分科会、文教経済分科会、建設水道分科会の4つ。各分科会長から報告、質疑、議員間討議、討論、採決。最後に、本会議です。決算審査特別委員長から審査の状況を報告。議決。決算の認定、不認定。決算審議の流れは以上です。松阪市議会の1年間の活動の中で、一番の醍醐味は、9月定例会の決算審議にあると言っても、過言ではありません。かつて、決算議会とは、11月の終わりから12月にかけての、木枯らし舞う時期に開催され、議論の主戦場となる、委員会室の熱気と、冷たい外気の狭間で、窓ガラスは真っ白に曇っていたことが、古い議員には、今は懐かしき思い出です。決算調査、特別委員会という舞台に上がれる議員は、議会の中で選出された9人と、少人数で、2つの委員会室をぶち抜いた広い部屋には、決算案を用意した、各担当部下の職員が詰めてぎっしりでした。議員も職員も、決算が終われば歳末であったため、歳末の風物詩のような、一種独特な空気感を共有していたのかもしれません。さて昔話はここまで。今は、残暑厳しい中、クーラーと扇風機がフル回転です。決算で議会が指摘した問題点を、次の年度の予算案に活かしていくには、12月では遅すぎるため、決算の時期を9月に早めました。もう一つ、昔と違うところが、議長と議会選出監査委員を除く、議員全員、委員となって、同特別委員会を4つに割った、分科会での議論を中心としました。変えたことによる一長一短はありますが、長所の部分を活かした議論ができるよう、改革の芽を絶やさないよう、これからも、改善に努めていかなければなりません。現在の決算審議の長所。委員会は、本会議からの議案の付託がなければ動きません。決算議案も、本会議から決算調査特別委員会に審査を付託します。松阪市議会では、決算議案を、4常任委員会をベースとした分科会に審査を振り分けることで、特定の分野を深く掘り下げることにしました。しかし、一人一人の委員は決算全体を見ることができないので、全体会である決算調査特別委員会に分科会の議論の経過や結論を持ち帰り、分科会長がそれを報告。異なる分科会に所属する委員が意見を出し合う議員間討議によって、委員会全体での共通の認識を醸成します。最終の本会議。分科会全体の決算調査特別委員会と議論を積み上げ、委員長が結果を報告し、それを参考に本会議が決算の認定、不認定の判断を示します。特別委員会と本会議がほぼ同じ議員で構成されるため、それぞれの役割の違いが見えなくなりがちです。本会議の役割を形骸化しないための機能の負荷が必要になるかもしれません。議会、早わかり。 審議と審査の違い。議案が議会に出されて質疑をされ、議員間で討議され、賛否の討論をして議決するまでのプロセス全体を審議と呼びます。これに対して、本会議より意見をまとめるよう、付託を受けて、委員会で行う議論のすべて、参考人招致や公聴会を含む、本審査と呼びます。本会議では、委員会で審査された意見、委員長報告を参考に、最終的意思決定である議決を行います。